通告7番倉田明君。
通告7番倉田です。先に通告しました2件について質問をさせていただきます。まず最初に富岡模擬航路についてでございますが、天草の海上交通史等によれば、江戸時代天草の行政の中心地であった富岡は、地勢の関係から陸上交通はあまり発達していなかったが、海上交通においては天皇の良好を有し、富岡港を起点とする海運は開け、肥前、肥後、筑後、薩摩など各主要港を航行し、明治初期には模擬富岡間は定期航路として、また明治30年には富岡港からの石炭船は愛知県の瀬戸地方にも運行されております。近世においては昭和47年からフェリー立花273トン定員200名トラック6台乗用車9台が長崎天草フェリー株式会社により就航されております。町また議会等の資料では、昭和62年当時フェリー練習391トン、定員209名、乗用車20台、バス3台と、高速船、旅客専用でございますが、を2隻運行されていた安田産業汽船株式会社に対し、霊福町は生活航路維持のため、平成14年4月から平成16年1月まで、年間700万円を3年間運営補助が行われてきましたが、会社から経営難とのことで、平成16年7月、霊福町に航路休止の申し出があり、同年11月30日、富岡港発最終便でフェリー運航は休止され、32年間の幕を閉じました。その後、高速船が12月1日から平成17年1月31日までの運行は終了し、2月1日からは高速船の赤字部分は霊福町が補助を行うことで運行は継続されました。ご承知の通り、この航路は古くから生活航路として、また産業経済観光面などから欠かすことはできないとして、町では航路存続のため平成16年11月24日長崎市模擬地区振興協議会、本土市天草町等による長崎天草航路存続検討委員会を設置、11月28日には模擬港広場において霊福町模擬地区振興協議会の共催による航路存続を求める長崎天草航路存続総決起大会が開催され、関係する天草長崎の県会議員、市長、議会議員や組長、住民など約400名が参加されました。またその間、熊本県知事、熊本県議会、長崎県知事、長崎県議会、長崎市長、長崎市議会などへ航路存続の要望活動等も行われておりました。霊福町議会においても、長崎天草航路存続対策調査研究特別委員会を設置し、長崎県の平戸市と大島 村を就航していたフェリー大島、建造築17年、198トン、定員167名、大型バス1台と普通自動車2台、または乗用車7台程度を視察し、大島村議会議員との懇談会を設けるなど、調査研究が行われてきました。その後、平成17年、12月臨時町議会において、ヘリ付託が承認され、嶺福町は日田戸市から3650万円でヘリ大島を購入し、平成18年1月にはヘリの引き渡し式が行われ、平成18年4月1日、高速船の運休と同時に、町有ヘリ絆が命名され、指定管理者の安田産業汽船株式会社により、1年4ヶ月ぶりにフェリー運航が再開されました。利用客はフェリー絆が就航した平成18年度の乗客数は34,356人、車両構想台数7473台で、5年半続いた平成22年度の乗船客数は26873人、車両構想総台数は6993台で、運行当時より客数で7483人、車両で3706台とそれぞれ減少しております。平成22年度、嶺福町が指定管理者に運行経費として支払った額は3767万円、そのうち燃油リスク分が537万円で、この頃燃油の高騰、新型インフルエンザ流行による利用客の減少や老朽化していく船体の維持費等の今後を推測し、平成23年9月30日でフェリーは休止され、引き続き同会社の高速船プロバー5が就航されました。平成24年25年度においては指定事業者の公募に応募がなく、安田産業汽船株式会社にお願いされたところであります。平成25年10月31日で高速船を休止された後の11月1日からは、嶺福観光汽船株式会社により海上タクシー小12人乗りは、平成26年3月31日まで運行され、その後同社の新造高速船絆2 19トン定員55名が、平成26年4月1日から就航し、現在に至っております。就航当時の平成26年度の利用客は14,285人で、令和4年度は7,237人、これは新型コロナウイルス関係で、まあ、減少していましたが、徐々に回復しているようです。なお、この航路の令和3年度決算は、収入2,138,205円、費用は計で6,062,4395円、差し引き当期純利益はマイナス3,923,6190円で、国庫補助金 1,738万7,978円、長崎市補助金165万2,000円、嶺北町補助金2,019万6,000円のうち、熊本県補助金が500万円となっております。まあ、そのような変遷の中、丸一、去る5月29日の長崎ふるさと嶺北会総会において、今年4月に就任された長崎市の鈴木史朗市長は、挨拶の中で、模擬天草間のフェリー運航について触れられ、この航路を生かしたい旨の話をなされました。挨拶の後、私は市長にフェリー運航についてお話をさせていただきましたが、市長も利用客をいかに増やすかなど話されていました。後日、鈴木市長の新長崎ビジョンの討議資料を見させていただきましたが、その中に広域観光を見据えた模擬天草間のフェリー復活検討、合わせて模擬バイパスの事業化と野母崎の交通路維持等々がありました。山崎省庁も総会に同席されておれ、鈴木市長のフェリー航路の思いについてお聞きになられましたが、町長の受け止め方についてお尋ねをいたします。次に、5歳児健診の取り組みについてでございます。まあ、この件につきましては、先の平成27年6月議会で質問させていただきましたが、先の10月18日、政府関係者によると、現在、母子保健法では、1歳半と3歳児の2回が義務付けられておりますが、公費負担で5歳児も対象にする方向で調整に入ったとの報道がありました。就学前の状況を確認し、発達障害などへの早期対応につなげるため、自治体へ財政支援をするとし、月内にもまとめる経済対策に盛り込むことを検討されており、実施時期などを詰められているとのことであります。現在、5歳児健診に対する国の補助はなく、厚生労働省によると、2021年度に実施した自治体は 15% にとどまり、国の財政支援により健診を受けやすい環境を整備する必要があると判断されたようです。先の質問で、就学前に発達障害の可能性のある児童に就学後の不適応を軽減支援を目的として5歳児健診が近年注目されておりますが、町で専門分野による取り組みの考えを伺いました。答弁は、軽度発達障害が5歳児頃に集団生活を通し症状が顕著に出てくることから、早期介入の機会が有用とされております。しかし、5歳児健診には発達小児科や発達検査のできる心理士など専門スタッフの確保が必要で、天草管内には発達小児科医は2名と少なく、発達検査のできる心理士は医療機関等には配置されていない。本庁ではその代替として平成24年度から毎年全保育園を対象に巡回相談を実施し、相談には嶺北支援学校教諭、県子ども相談員、町保健師、 町教育委員会担当者で各保健所から相談を受けているとのことでした。これを踏まえ、丸一、現在5歳児健診に必要とされているスタッフの確保は可能なのか、またその代替とされている平成24年度からの取り組みは現在も継続されているのか、お尋ねをいたします。以上です。
一般質問の途中ですが、ここで11時5分まで休憩といたします。質問を続けます。町長。
先ほどの倉田議員のご質問に答えさせていただきます。まず1項目目の富岡模擬航路就航についてでありますが、ご質問にありましたとおり、航路の経緯並びに鈴木長崎市長のビジョンにつきましては、議員ご承知のとおりで、鈴木市長はビジョンの中で持続可能で魅力あるまちづくりの一つとして広域観光を見据えた模擬天草間のフェリー復活検討を掲げておられます。私も観光振興による交流人口の拡大やビジネス等も含めた関係人口の創出を図るためには、西九州新幹線のが開業したことも踏まえまして、長崎県をはじめ福岡県や佐賀県との連携が必要であると考えておりましたので、このことを同席させていただいた長崎レオ会総会の折にお聞きし、鈴木市長も同じ思いであられたことに喜びを感じたところでございます。先日東京都内で開催された九州地方国道整備促進総決起大会の折にも改めてお会いできましたので、日程調整のお願いも含め10分ほど面談をさせていただいたところであります。まずは双方の交流人口をさらに拡大し、この航路の重要性必要性を高めていくことがフェリー復活へ向けての必要不可欠であると考えております。今後その折に今年度中には改めて面談の機会を設け意見交換をさせていただくようお願いをしておりましたけれども、昨日長崎市より連絡をいただきまして、来年1月31日に改めてお会いすることができるようになりましたので、これからの交流の進め方なども含め話を進めてまいりたいと考えております。次に2項目目の5歳児健診の取り組みについてでありますが、まず1点目の5歳児健診に必要とされているスタッフの確保につきましては、倉田議員からの質問にもございましたように、発達小児科医や発達検査ができる心理士など専門のスタッフの確保が必要となりますけれども、残念ながら現在も天草管内には発達小児科医師は2名と少なく、発達検査のできる心理士は医療機関には配置されていない状況でございます。そのようなことから霊屋町でも専門のスタッフ確保が難しい状況にございます。その代替といたしまして、平成24年度から毎年全保育園を対象に巡回相談を実施をしておりまして、現在も年2回程度の相談を受けているところでございます。相談には霊北支援学校の先生、天草地域療育センターの療育相談員、町の保健師、町の教育委員会担当者が当たりまして、発達障害等を含む困難さ、困りごとにかかる支援相談や具体的な支援方法など各保育園からいろいろな相談を受けているところであります。巡回相談を実施して今年で12年目になりますが、 保育園との連携により発達の状況で気になる相談があれば随時天草地域療育センターや専門医への受診につなげて支援を続けているところでございます。以上、倉田議員のご質問に答えさせていただきました。
倉田明君。
町長からご答弁いただきましたが、1、2点質問をさせていただきます。まず1点目の富岡模擬航路についてでございますが、ご承知のとおり九州新幹線長崎ルート多橋間が昨年9月23日に開通いたしたところです。今年9月22日までの1年間の利用客は242万人、1日当たり6600人で、対前年度比 188% との報道があっております。また未着工区間の新鳥栖武雄区間の整備方針につきましては、先月佐賀県知事は国土交通省と佐賀県の事務方レベルで幅広い協議以外にも協議していくことで一致したとの新聞報道等があっております。今後福岡佐賀長崎と早期に感染がつながることを記載しているところでございます。そして現在長崎駅周辺では開発整備が行われ、近くには長崎サッカースタジアムシティを中心とした大型複合施設が来年10月の開業予定で進められております。長崎は今100年に一度の長崎未来に向かって町が進化中と銘打って多彩なプロジェクトが組まれているようです。そしてまた道路整備関係では模擬バイパスの事業化推進も図られつつあり、今後さらなる整備を期待しているところでございます。これらのことがすぐに富岡模擬航路の利活用につながるとは思っていませんが、人口減少が進む中、交流人口の拡大、移住、定住の促進、また産業経済観光面などから天草地域の活性化に向けた大きな事案の一つではないかと私は思っております。山崎町長も観光振興による交流人口の拡大や長崎県、佐賀県、福岡県などとの連携が必要との思いの中で、鈴木長崎市長との同様な思いだったということでありました。そのような中、先般東京市長の折鈴木市長とお会いになられ、今年度中に改めてお会いし意見交換を予定されております。先ほど昨日長崎市の方からご連絡があり、来年1月の30日に月末にお会いするような旨の報告がありましたが、今後鈴木市長のご提案の広域観光を見据えた 茂木天草線のフェリー復活検討、このプランにもいくつかの課題等も予想されますが、さらに交流が深まればと期待しております。この件につきましては鈴木中崎市長と意見交換会の後に機会を見て改めてお尋ねをさせていただきます。次に2点目の5歳児健診の取り組みについてでございますが、まあ、先ほど町長のご答弁にもありましたが、まあ、現在天草管内には、まあ、検診に必要な、まあ、心理士など、まあ、医療機関に配置されていないということで、まあ、嶺北町としても、まあ、専門スタッフの確保が難しいとのことでありました。まあ、その代替として年2回の相談を実施し、まあ、今年で12年目になるとのことでありますが、まあ、大変ご苦労されているようです。そこで一つ差し支えがなければの話ですが、最近の相談状況についてどの程度の相談の数があっているのか分かっていれば、差し支えなければお願いいたします。
答弁ありますか。
はい、
倉田明君。
はいはい、まあ、後でいいです。で、まあ、ご承知の通りですね、まあ、今回政府は、まあ、5歳児検診と合わせ1歳児もとい1ヶ月検診も、まあ、実施され、それも、まあ、公費負担でなされるという方向で進められているようです。まあ、検診は原則として、まあ、ご承知の通り個別検診と集団検診となっているようですが、まあ、その場合5歳児1ヶ月等々ともスタッフのあるいは検査項目の内容も、まあ、異なり、やはり各市町村が実施主体であるがゆえに、非常にやはり専門医の確保あるいは専門スタッフの確保、まあ、苦労されていると思われますが、まあ、今後こういった検診に町はどのような対応を考えておられるのか改めてお尋ねをいたします。
対応について、健康増進室長。
この件につきましては、国の動きをですね、見ながら町としても対応してまいりたいというふうに考えております。現在はですね、保健師と会計年度の任用職員等で対応しているような状況にあります。
倉田明君。
はい、1ヶ月検診あるいは5歳児検診、まあ、これにつきましてもですね、まあ、政府はいろんな形で、実施要項等をまとめられているようでございますが、まあ、今答弁がありましたように、まあ、そういった流れの中で、やはり町も、検診体制を構築されていかれると思っておりますが、まあ、いずれいたしましても非常にですね、やはり子どもの数は減少しつつあるとはいえ、やはり大事な検診であります。やはりですね、そういった政府の 支援等も仰ぎながらですね、今後もしっかりと対応していただければと思っております。まあ、幸いにもですね、まあ、年2回の、まあ、相談とか、あるいは今年で、まあ、12年経つといういろんな代替の検診等が、まあ、実施されているということで若干安心しておりますが、まあ、今後さらなる検診に向けた対応方をお願いいたしまして質問を終わらせていただきます。
これで倉田明君の一般質問を終わります。